暮らしの中の憲法ナンバー28、
子どもたちに等しく教育を。埼玉総合法律事務所弁護士
谷川聖子。
顔写真があります。憲法第26条2項、すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とする。憲法26条2項は、すべての子どもが健やかに学び育つ機会を保障するため、義務教育を定めています。子どもには就学の機会が保障されている一方、何らかの理由で学校に行けない、いわゆる不登校の子どもがいます。学校以外でも学べる場を。文部科学省の調査によると、2020年度の不登校児童生徒の割合は、小学校で100人に1人、中学校で24人に1人で、年々増加傾向にあります。以前は怠け者のレッテルを貼られることもありました。近年では不登校になる要因には、いじめや教師の言動、その他心理的、身体的、あるいは社会的要因等、様々なものが考えられることから、文部科学省は、不登校は誰にでも起こりうる、と認めました。1992年通達。また、2016年には、いわゆる普通教育機会確保法が成立し、休養が子どもにとって必要であること、学校以外の教育の場も重要であること等が確認されました。広がる学びの場。不登校に対する社会の理解が少しずつ進み、不登校の子どもにも教育の機会を確保するため、学びの場は学校外に広がっています。教育支援センター、不登校特例校、民間のフリースクールや ICT 中を利用した学習支援等があります。中、ICT、アルファベットすべて大文字。情報通信技術、パソコンやタブレット端末などを活用すること。中、終わり。特にコロナ禍の中、ICT を利用した学習の普及は以前よりも加速しました。どこで学習するにしても、指導内容が適切であることや、施設と学校関係者、家庭との連携が図られていること等、一定の要件を満たせば、登校しなくても、校長が指導要録上、中、出席扱いとすることも認められています。中、指導要録。児童、生徒の学習及び健康の状況などを記録した書類の原本。進学や就職時の証明になる。中、終わり。多様な学びに支援を。このように、不登校の子どもに対する支援は広がっていますが、公的機関である教育支援センターの設置数は少なく、民間のフリースクール等は費用がかかります。普通教育機会確保法は、政府に必要な経済的支援を行うよう求めていますが、まだまだ経済的支援は不足しています。また、学外の施設にも通うことができない子どもにとっては、パソコン等、 家庭内で学習できる環境の整備が必要です。通学により得られるものは多く、登校への道を模索することは必要ですが、不登校の間にも子どもが日々成長することを考えれば、義務教育の理念のもと、学校外での学びの機会を確保するため、より踏み込んだ施策が求められます。インフォメーション&ニュース。お詫びとご紹介。2022年3月号特集、夢を実現、医療生協埼玉の奨学金制度の中で、第28回小学生交流集会の様子として、講師のお名前の掲載をせずに、講師写真を掲載しておりました。講師の方は、性的マイノリティへの理解を広げるという意義とともに、性的マイノリティ一人一人の個別性を大事にしてほしいという考えのもと、匿名でなく、氏名を公表し、活動をしてきました。その考えを十分に理解せずに、写真のみを掲載したことを、ここにお詫びしてご紹介いたします。伊藤悟氏、NPO 法人、スコタンソーシャルサービス創設者。ゲイであることをカミングアウトし、当事者として、日本の LGBT 創創期から運動に関わり、講演活動などを展開する。作家としても、民医連月刊誌、いつでも元気に、ひょうたん島だよりを連載中。伊藤氏の顔写真があります。ロシアのウクライナへの軍事侵攻に、抗議声明を出しました。3月5日、医療生協埼玉の行田真嗣理事長と、埼玉民医連の宮岡圭介会長は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議し、直ちに軍事行動の中止を求める共同声明を出しました。私たちは核兵器のない平和な世界の実現を求める人々と連帯し、人の命を奪い、環境を破壊するあらゆる戦争に反対してきました。命と健康、暮らしを踏みにじるロシアの軍事侵攻と核兵器による威嚇に断固抗議し、この暴挙を一刻も早くやめさせるために国際社会に向けて声を発していきます。声明文より抜粋。声明は、医療生協埼玉のホームページに掲載されています。詳しくはこちら、QR コードがあります。平和ノートに投稿しませんか？戦争体験の聞き書きの投稿を募集しています。親や祖父母から聞いた戦争体験も可。文字数は約800字。写真があればお送りください。応募先は11ページ、セクション21をご覧ください。医療生協埼玉本部総務課、電話 048-294-6111 代表平和ノート第2巻販売中407円税込み平和ノートの表紙写真です。説明赤い花の髪飾りをつけ花束を持つ少女の横顔のイラストです。写真終わり。